2章をお開きください。
And this morning we're in 1 Kings chapter 12.
今朝は第一列王記12章から学んでいきます。
In our last chapter, we followed the life of Solomon up until his death.
前回の章で私たちはソロモンの一生を、彼が死ぬところまで見てきました。
Now remember, Solomon was a man who was tremendously blessed by God with wisdom and wealth.
ソロモンという人は本当にですね、豊かな知恵とそれから富を持って神に大いに祝福された人でした。
He began his life well, but he ended rather poorly.
彼の人生の始まりは良かったんですけれども、最後は悲しい結末でした。
And he ended his life, in the latter part of his life, he began to worship other gods.
彼の人生の後半、終わりに近づくにつれですね、彼は他の神々を拝むようになってしまいました。
And we're told that he, as a result, his kingdom was going to be taken away from him, or was going to be taken away from his son, and part of it was going to be given to someone else. God had raised up someone against him.
そして結果的に、その結果としてですね、神は彼の王国をソロモンのその息子から、取り去って敵対する者に与えるということを言われました。
Okay, that brings us right up to chapter 12. Let's begin and read the first five verses.
はい。それでは第一列王記12章の1節から5節をお読みします。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた。人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今、あなたは父上が私たちに負わせた過酷な労働と、重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に言って、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。
So when Solomon died, his son Rehoboam became king.
ソロモンが亡くなった後、彼の息子のレハブアムが王となりました。
Now, Rehoboam is the only son of Solomon mentioned in the Bible.
このレハブアムという人だけが、ソロモンの息子として聖書に記載されています。
And, you know, that's a little bit strange because this man had 1,000 wives.
これはちょっと不思議だなと思います。彼には、ソロモンには1000人の妻がいましたから。
Back in the time of David, we knew about his sons and there were several of them. But the only son you hear about from these 1,000 wives is Rehoboam.
ダビデの時にはもっと何人も彼の息子が記載されていましたけれども、ソロモンにはこのレハブアムという息子の名前しか出てきません。
Well, anyway, Rehoboam goes up to Shechem, which is in the northern part of Israel, to be anointed king.
で、このレハブアムという人はですね、シェケムというところに、王となるために出かけていきました。
It's in the territory of Manasseh.
そこは、マナセ族の、領土でした。
And maybe this was a political move. Maybe he knew about Jeroboam and he knew about the people in the north maybe pulling away from him, and so he went up there to be anointed king.
おそらくここには政治的な動きもあったのではないかと思われます。彼は、このヤロブアムの存在も知っていましたし、北の方の部族の人たちからもこうサポートを得たいと、支持を得たいという意思があって、このシェケムというところに行ったと思います。
Because you remember, before Solomon died, there was a prophet, Ahijah, and he went to Jeroboam.
覚えていらっしゃると思いますけれども、ソロモンが亡くなる前ですね、預言者アヒアという人がヤロブアムのところに現れました。
And remember, he had this brand new garment, and he took it off, and he starts ripping it up. He rips it into 12 pieces, and he hands Jeroboam 10. Take 10 pieces. These 10 pieces represent the 10 of the tribes of Israel, and you're chosen to be king over them.
この預言者アヒアという人は、新しい着ていた外套を脱いでですね、それを12の 12にこう引き裂いて、そしてそのうちの10切れをこのヤロブアムに渡しました。でこれはイスラエルの10部族を表していると言って、神があなたをその10部族のリーダーとして選ばれたのだということを告げました。
And Solomon heard of this and he wanted to kill him. So Jeroboam runs and goes and hides in Egypt.
ソロモンはそれを聞いてヤロブアムを殺そうとするわけです。そしてヤロブアムはまあそのソロモンの手から逃げるためにエジプトに隠れに。
And so now we see Jeroboam, he's coming back into the story and he's a spokesman for the people.
で、ここで、そのヤロブアムがまた再度登場するわけですけれども、彼は民の、まあ、代弁者としてやってきます。
And they come to Rehoboam.
レハブアムのところに来ます。
And they complain about taxes.
そして彼はこの税金について、まあ、不平を言いました。
You know, Solomon had these huge building projects.
ソロモンは非常にこの巨大な建築プロジェクトを行っていました。もちろん当然お金がたくさんかかるわけですから、そのお金を得るために、資金を得るために、彼は重い重税を課しました。では6節から15節をお読みします。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち、彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこの民にこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと。ヤロブアムとその民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝きを重くしたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために主がそう仕向けられたからである。
So, Rehoboam rejected the advice of the older men.
レハブアムはここで、長老たちの助言を退けました。
And actually, it was much wiser than the advice of the younger men.
その助言は実は、この若者たちの助言よりもはるかに賢いものでした。
So, the older men said,Why don't you serve these people? If you will listen to them, if you'll serve them, and they'll be with you. They're going to be then they'll be faithful to you forever.
長老たちはですね、あなたがこの民に仕えて、あなた彼らのしもべとなるならば、彼らの言うことに耳を傾けるならば、彼らはあなたのしもべとなるでしょうという助言を与えました。
You know, a good leader serves the people.That he's leading.
良い指導者というのは、その自分の部下たちに仕える人です。
I think of his grandfather, David.
このレハブアムの祖父にあたります、ダビデのことをちょっと思います。
At the beginning, David was exiled. Well, he was running away from Saul. But it said all the people there were a group of people who were in distress.They didn't know what to do, and they came to David, and what they found in David was someone who had an open heart to them.
ダビデがサウル王から逃げているときにですね、 多くの人たちがこのダビデについてきましたけれども、彼らは実は本当にもう人生に絶望していた時に、まあ、ダビデが本当にその人たちに心を開いてくれたので、彼らはダビデについてきました。
And he helped them. David helped these people. And as a result, they were loyal to David right up until his death.
ダビデはその人たちを本当に助けたので、彼らは最後まで死ぬ時まで本当にダビデに忠実に仕えていました。ダビデの勇士たちと言われた人たちです。でもレハブアムは違いました。彼はこの若者たちの助言を取ってしまったわけですね。もっとその強さを示せという
。It said these guys were young guys. They'd grown up with Rehoboam. Well, Rehoboam grew up in Solomon's kingdom. He was a rich kid. No doubt these other guys were just other bunch of spoiled rich kids, you know.
この若者たちというのはレハブアムと共に育った者たちです。レハブアムはソロモンの神殿でこの本当に裕福な家庭で育ちました。この若者たち、周りにいた若者たちもおそらく同じような裕福なところで甘やかされて育ったような若者だと思われます。でも彼はその人たちの助言を取ることを選びました。
Now, verse 15 says that this was from the Lord.
15節には実はこれは主からのことであったということがわかります。この神の主権というものはなかなかこう理解することは難しいものです。
Because we see two things in the Bible. We see that we are responsible for our choices.
なぜならば私たちはですね、自分たちが選択することに関しては責任を与えられています。誰も、その神を責めることはできません。私はこの自分の犯している罪もどうすることもできないんだよ。だって神がそうさせてるんだからと。
You know, James says, James chapter 1 verse 13, let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot tempt anyone. He can't beFor God can't be tempted by evil, nor does He tempt anyone.
ヤコブの手紙の1章の13節のところには、誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
Yet we also see in the Bible that God is sovereign somehow above it all.With men having responsibility and making choices, God is able to work out His will.
そして神はですね、そのすべてを超えて、その神の主権というものを働かせられます。私たちが、何を選ぶかという選択の責任はあるわけですけれども、たとえ何を選んだとしても、それらをすべて働かせて神はご自分の目的を成し遂げることがおできになります。
Okay, let's read verses 16 through 24 and see what happens.
では16節から24節を続けてお見せします。全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えて言った。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込みエルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外にはダビデの家に従う者はなかった。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダの全家とベニヤミンの部族から選抜戦闘員18万を招集し、王位をソロモンの子レハブアムのもとに取り戻すためイスラエルの家と戦おうとした。すると神の人シェマヤに次のような神の言葉があった。 ユダの王ソロモンの子レハブアム、ユダとベニヤミンの前科及びその他の民に告げて言え、主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟であるイスラエル人と戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、主の言葉の通りに帰っていった。
So now we see the kingdom of Israel divided into two kingdoms.
ここで、私たちはこのイスラエルの王国が二つに分かれるところを見ることができます。
And this happened less than 100 years after it became a monarchy.
これは実はイスラエルがまあ一つの民族となってから約100年後にまあ起こってしまった。
And they'll remain two separate kingdoms, the northern kingdom and the southern kingdom, up until the time that they're both conquered.
そしてこの北イスラエルと南ユダとこう2つの王国に分かれたままですね、それぞれの国が、征服されてしまう時まで分かれたままの状態で続きます。
In 722 BC, the northern kingdom will be conquered by Assyria.
紀元前722年に、北王国はアッシリアに征服されます。
And in 586 BC, the southern kingdom will be conquered by Babylon.
そして紀元前586年に南王国がバビロンに征服されます。
This morning, in the bulletin, I scanned this. There's this little card they sell at Life Center. It's really great. I was going to bring some this morning, but I didn't have a chance to get there.
今朝ですね、あの週報のところにあの印刷を載せたんですけれども、ライフセンターにも売っていますけれども、あの小さなカードとしてハガキとしてこの絵が描かれている。
So go buy the card, you know. カードが売っています。I don't feel bad about making a card.
ぜひよかったら買ってください。なんかちょっとこれをコピーしてしまうの、ちょっと気が遠がめるんです。
It's such a good presentation. You know, one page you can see the two kingdoms.
でもこれを見ますとよくわかると思いますが、二つの王国にこう分かれています。
And you see how they follow, and then there are different prophets. And as you're studying that, you're going to see we're going to be jumping back and forth between the northern kingdom and the southern kingdom, and then these various prophets are going to come up.
そしてあの端にですね、預言者がこう出てきた預言者が順番に載っていますけれども、私たちはこれから今度、北イスラエルと南ユダのこの行ったり来たりしながら追っていくことになりますので、これが非常に助けになると思います。
But there is a prophecy, an interesting prophecy in Ezekiel 37 that talks about the nation of Israel coming together and having one king.
エゼキエル書というところ、予言の書に面白い予言があります。エゼキエル書の37章にイスラエルのこの民がですね、もう一度一つの国民になるという、そういう予言が書かれています。
God told the prophet Ezekiel, get two sticks, and you know, one stick is going to represent the northern tribes, one stick is going to represent the southern tribe, and bind them together.
神はですね、エゼキエルに二本の杖を取るようにと言われました。一本が北イスラエル、もう一本が南ユダをこう南の国を表していて、それをこう一つにするようにと言われました。
And this represented that one day they were once again going to be one kingdom with one king.
そしてやがてですね、もう一度このイスラエルの国が一つの国となって、そしてそこに一人の王が立つということが予言されています。
Why don't we take a look at just a couple verses of that? Ezekiel chapter 37, 21 and 22.
ちょっと、エゼキエル書の37章を、開いてみてください、エゼキエル書37章の21節22節になります。
Then say to them, Thus says the Lord, Surely I will take the children of Israel from among the nations wherever they have gone, and will gather them from every side and bring them into their own land, and I will make them one nation in the land on the mountains of Israel, and one king shall be king over them all, and they shall no longer be two nations, nor shall they ever be divided into two kingdoms again.
エゼキエル書37章21節22節。彼らに言え、神である主はこう仰せられる。見よ、私はイスラエル人をその行っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め、彼らの地に連れて行く。 私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。
You know, that prophecy is beginning to be fulfilled in our time.
この予言というのが実は今私たちが生きているこの時代に成就し始めています。1948年にこのイスラエルという国が再び統治国家となりました。これは本当に驚くべき予言です。
And someday, perhaps someday, very soon, we're going to see that Jesus will be ruling and reigning over the earth from Jerusalem.
そしてですね、やがてもう間もなくだと思います。イエスが戻ってこられて、そして、イスラエルにこの王としてその全てを統治されることになります。
But it's really kind of exciting. So now in our scripture we're seeing the beginning of the divided kingdom. But now as you look ahead in prophecy, it's prophesied that one day there'll be a united kingdom.
本当にこれは考えるともうワクワクするようなことですけれども、今ここで、列王記のところでイスラエルの国が2つに分かれる姿を見ています。そして、実は今この生きている時代に、私たちが生きている時にもう一度それが一つに集められるという、その予言の成就が始まっていることを見ることができます。
Okay, let's read on verses 25
through 30. では25節から30節。ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建し、そこに住んだ。さらに彼はそこから出てペヌエルを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の格子を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ上ったあなたの神々がおられる。それから彼は一つをベテルに据え、一つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの一つを礼拝するためダンにまで行った。
ジェロボアム made a huge mistake here.
ヤロブアムはここで非常に大きな罪を犯し、間違いを犯しました。
From this time on, the Bible will refer to the sin of Jeroboam.
この時からですね、聖書はヤロブアムの家の罪というふうに表現します。その罪というのは、つまりはこうして偶像を作ったことにあります。
And from now on, David is the standard for faithfulness. Whenever a king does well, they say just like David. He did like David. He's the standard for being faithful.
そしてこれから先ですね、ダビデがこの良い王の模範となっていきます。基準となっていきます。王が、良い王が出てきた時には、ダビデのようにというふうに、彼がその良い王の基準となります。
Jeroboam, he's the standard for failure.
そしてヤロブアムが、この失敗の、その不成功の、まあ基準となってきます。
And they'll talk about a king. If he was a bad king, he followed the ways of Jeroboam.
悪い王が出てくると、ヤロブアムに従ったというような表現が出てきます。
And you know what is really sad? It didn't have to be this way.
悲しいのは、そうなる必要は実はなかったということです。
Remember back when he was first called back in chapter 11, the Lord said to him, if youare faithful to me, I'll establish your kingdom. I'll bless you just like I did David.
11章のところで学びましたけれども、神はヤロブアムに対して直接ですね、もしあなたが私に忠実であるならば、私はダビデの家を建て上げたようにあなたの王国も建て上げるとはっきり約束してくださいました。
Jeroboam was a talented man.
ヤロブアムという人は非常に才能のあった人です。
Solomon saw his talent. He singled him out and made him the leader. Of the labor for his tribe.
ソロモンは、まあ、彼の才能を見てですね、彼をその、リーダーに指導者として立てました。
But now we see him relying on his talent, relying on this kind of scheming ability to, that he's trying to work things out.
でも今そのヤロボアムはですね、自分のその能力、自分でこう考えたその計画に頼ろうとしてしまっています。
And that's, you know, that's sad. That's often the case. A person's strength becomes their weakness.
で、それが悲しいことなんですけれども、しばしばですね、人のその強さというものが実は、弱みとなってしまうケースがあります。
Because they'll start to rely on it rather than rely on God.
なぜならば、人がその自分の強さに頼ってしまって、神に頼るのではなく、その強さの方に頼ってしまうことがある
からです。But in verse 26 it says, Jeroboam said in his heart, now the kingdom may return to the house of David.
26節にあるように、ヤロボアムは心に思ったとあります。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。
So the first thing he thinks is, wait a minute, if I don't do something here, these people are going to go back.And they're not going to want me to be king anymore.
ヤロブアムはここでですね、もし自分がここで何もしなかったら、この民はみんなまたダビデの家の方に戻っていってしまうだろう。私をもう王とさせてくれないだろうと。
But what we see is he said in his heart, he should have been listening to the Lord. He should have been looking for the Lord's direction. But he was kind of he just was thinking this to himself.
ここで彼は心に思ったというふうにありますけれども、本来であればもっと主に導きを求めるべきでした。それが自分で自分の心で考えてしまいました。
You never see him looking to the Lord for direction. Instead, you just see him kind of relying on his own abilities to try to work this thing out.
ヤロブアムがですね、主に何か導きを求めるという姿を私たちは見ることができません。彼は常に自分の考え、自分の計画に頼ろうとしています。そして、物事をこう自分で支配しようとします。
And people who don't trust in God often become controllers. They're trying to manipulate people, trying to get situations to work for them.
神を信じない人々というのはしばしば自分がこう支配者になって、そして何とか人々を操ろうとして、その状況を自分が治めて、自分が支配しようとします。
And you know, if you ever get this feeling that, you know, you kind of feel it in your heart where you just feel like you're trying to control people or trying to manipulate situations, it's an indication that you're not trusting in God. Something's wrong.
ですから、もしですね、皆さんが何かこう、物事を自分でコントロールしようと、人を何かうまく操ろうとしたり、状況を何とか自分でコントロールしようと、していたとしたらば、何かそういう必要があると感じたとしたらば、それは神を信頼していないというその、現れですから、気をつける必要があります。
You know, these schemes, they may seem to work out for a while, but they don't last. Things go bad.
この彼の立てた計画というのは、まあ、最初のうちはうまくいっているように見えるかもしれませんけれども、でも長くは続きません。
But here is Jeroboam, and his idea is, okay, I'm going to make these calves. And he said to the people, here are your gods who brought you out of the land of Egypt.
でもここで、まあ、ヤロブアムはですね、この子牛を作って、これがあなた方をエジプトから導いた神なのだというふうに示しました。And
I'm amazed at how easily the people went along with him.
そして、私は驚くんですけれども、人々が本当にいとも簡単にその偶像についていってしまう姿がここにあります。
Here are your gods. And, oh, okay.
ここに大きなこの金の格子があります。そしてこれがあなたの神だと言われたら、あ、わかりました。
I mean, it's like that's how religions get started. Somebody is the first person. Somebody's got to be the first person to say, "This is a god."
これが実は宗教の始まりですね。誰かが一番最初にこれが神だというふうに言うわけです。
Somebody's got to be the first person to say, well, just put your money in this water, and you know it'll increase.
誰かが一番最初にこの水の中にお金を入れればお金が増えると言い始めます。
And people just kind of Okay.
で人々は、you know, ああ、そうか。
That's how people are. You know, go to this place. If you pray at this shrine, you're more likely to get pregnant.
そう人は、まあ、そういう傾向が実はあるわけですね。この神社に行って拝めば子供が授かるとか。
And you know, who says?
ね、じゃあ誰がそんなことを言ったんでしょうか。
With all religions, who says?
全ての宗教に言えます。誰が言ったんですか。
What I love about the Lord, He doesn't ask us to base our faith on some just idea that you hear. He gives us the sure word of God.
私はこの神が本当に私たちに与えてくれるものにとても感謝するんですけれども、私たちが置く信仰というのは誰かが何か言ったとか誰かのアイデアとかいうものではなくて、本当に確かな神の言葉というものが与えられています
。 And he goes so far as to say, test everything by what the word says.
そして神はさらにですね、その神が言われているこの言葉を試してみなさいというふうに言われます。
Okay, let's read on. Verse 31
through 33. はい、では31節から33節。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。その上、ヤロブアムはユダでの祭りに倣って、祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛に生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常住させた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ香を焚いた。
So here Jeroboam has made his own religion
ヤロブアムは、独自の宗教をここで作ってしまいました。
I mean, he's trying to stay close to the religion that Moses, the worship that Moses passed on. But he comes up with his own priesthood. He comes up with his own places to worship. And God was specific about that. God said who was to be the priests, where they were to worship.
彼は、まあ、非常にこのモーセが与えた、この教えに、まあ、近くはあったわけですけれども、それでも勝手に自分でこの祭司職の制度を作ってしまいましたし、自分で勝手にその礼拝する場所というものを決めてしまいました。でも神ははっきりと、神がどういう方であって、どのように私たちは礼拝すべきかということを教えてくれています。
And all this was done as sort of a substitute for the real faith that God had established.
そして彼が作ったものはすべてですね、神がこう立て上げられた、その信仰というものにとって代わる代理のもの、すべては代理のものであります。
And you know, this is the bad thing about religion. This is what's bad about it, is that it substitutes for the real thing.
これが非常にこの宗教の悪い部分ですね。本物のこの信仰に取って代わる代わりのものがこういったものです。
You know, so many people think, well, what's wrong? You know, it's good. Religion is just good. It's good to have people of faith.
多くの人たちはそれの何がいけないんだと言います。宗教っていうのはいいことじゃないかと。何かを信じることはいいことだと。
It's not that important if you believe this or believe that. Just so you believe in something.
何を信じるかがそんな重要なわけじゃなくて、でも何かを信じているんだからそれでいいじゃないかと人々は考えます。
There's a big difference, a huge difference, because a religion is substituting for God.
でも実はそこには非常に大きな違いがあります。宗教というのはこの本物の神にとって代わりのものであるところです。
And that's a serious thing, because God wants people to know Him. He wants people to haveFaith in Him, and a religion is just a stumbling block.
神は人々に本当に神ご自身を知ってほしい、神ご自身に信仰を置いてほしいと望んでおられます。でもそれに対して宗教というものはそれを邪魔する妨げとなるものです。
Now we get into some of the most interesting stories in the Bible. Let's read here in chapter 13, 1 through 10.
ではですね、次はちょっと聖書の中でも不思議な話の一つだと思います。13章に入っていきます。1節から10節をお読みします。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。 ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。すると、この人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で香を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日、彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神、主にお願いをして、私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。またこのところではパンを食べず水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。
The prophet here gives this amazing prophecy.
ここでこの預言者は非常に驚くべき予言を与えています。
He prophesies and he names the person. He prophesied there's going to be a man born Josiah and he is going to destroy this altar.
彼は予言をして一人の人の名前もはっきりと挙げています。一人の男の子が生まれると、その人の名前はヨシアであって、彼がこの祭壇を壊すということを予言します。
Josiah hasn't been born yetJosiah won't live for 300 years.
ヨシアという人はこの時まだ生まれてもいません。まだ300年後にならないと出てこない人です。
And yet he's prophesied by name, and what he's going to do is prophesied here.
でもこの神の人はここでそのヨシアの予言を、ヨシアが何をするかということを予言しています。
Now,Let's just take a peek. I want to look ahead. If you can turn to 2 Kings 23, let's look at what happened. Josiah was born. He became a king.
ちょっとですね、先になるんですけれども、少し見てみたいと思います。第二列王記の23章をちょっとお開きください。
And he came up and he destroyed this altar.
ここで、ヨシアが、王となっています。そして彼がこの祭壇を壊すところが書かれています。
Let's read verses, 2 Kings 23, verses 15
through 18. 第二列王記の23章、15節から18節をお読みします。なお彼はベテルにある祭壇とイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。ヨシアが向き直ると、山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやって、その墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。かつて、神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。彼は言った。あそこに見える石碑は何か。すると町の人々は彼に答えた。ユダから出てきて、あなたがベテルの祭壇に対してされたあのことを予言した神の人の墓です。王は言った。そのままにしておきなさい。誰も彼の骨を移してはならない。それで人々は彼の骨をサマリアから出てきたあの預言者の骨と一緒にそのままにしておいた。
I just think that's amazing. It is, there's what we see the word of God. We see prophecy.There's no other religion that has ever done that. They can name somebody by name 300 years later and to a pinpoint predict what they're going to do.
これはすごいことだなと思います。すごい予言だと思います。他のどんな宗教にもこんなことは ありません。こうしてはっきりと、その何百年後かに出てくる人の名前が語られて、その人が行うことをもうピンポイントで予言をするという。
This is not the only time the Bible does it.
聖書がこうやって予言が成就するのはここだけではありません。
And if you compare it, you know, if you ever, you ever hear or read of these Nostradamus or whatever, these, you know,Some hidden meaning. Oh yeah, they predicted John F. It used to be John F. Kennedy. Everything was they predicted John F. Kennedy was going to be assassinated. Now it's 9/11 was predicted, and it's just it's so silly.
この世にはたくさんなんかいろんな予言と呼ばれるものがあります。ノストラダムスの予言であったりですとか、古くは遡ると、例えばジョン・F・ケネディが暗殺されることであったり、911の事件の、そういったことがありましたけれども、でもそういったその世間でこの世で散々騒がれている予言というものは実は本当に愚かなものであるということが分かります。この神の言葉のこの成就を見ているそれと比べると本当にそういったことは愚かなことであることが分かります。なぜならば神というのは唯一の方だからです。神は私の他に神はないと言われます。
Anyway, that's going to occur 300 years later, but the prophet gives an immediate sign.
で、ここでですね、神の人が予言したのは300年後に起こることですけれども、でもそのために、すぐにその印として一つのことが起こることを言っています
。
祭壇が二つに裂かれると言います。
Jeroboam doesn't like it. I mean, he's the big man. He's the big. Who is this guy speaking against him? And he just arrest him.
で、ヤロボアムはですね、当然これを聞いて嬉しくないわけです。彼がこの全ての力があった人で、その人に向かってこの逆らうようなことを言うこの男は一体 何者かと、そしてこの男を捕まえろというふうに言いました。
I would love to see a video of this.
私はこのビデオを本当に見たいなと思います。
Just as he goes arrest, his arm just falls limp and the altar just breaks in half.
ビデオがあったら見てみたいなと思うんですね。彼を捕らえようと言って伸ばしたこの腕がそのままこうしなびていってしまって、そして祭壇が二つに裂ける。
And he is humbled immediately.
神がここに介入されるわけです。そしてその瞬間にヤロブアムは、へり下りました。
But the prophet, this prophet shows grace toward Jeroboam. He prays for him, and Jeroboam is healed.
で、この神の人は、ヤロブアムに対して憐れみをかけて、そして、すぐに祈りました。それによって彼の手は元に。
And then Jeroboam's friendly. Come on over to the house, you know.
そしてヤロブアムはですね、急に親切になって私の家に来てくださいと。
And the prophet says, No, God said, I'm not to do that.
でもこの預言者はいや、私はそういうふうにしてはいけないと言われてるからと断ります。
Let's read what happens here, 11 through 27.
では続きを見ていきます。11節から27節。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話した。すると父は、その人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言った。彼らがロバに蔵を置くと、父はロバに乗り神の人の後を追っていった。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は、私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返しあなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは、私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない、 水も飲んではならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言って命じました。こうしてその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。彼らが食卓に着いていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りがかり、道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っている獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いて言った。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちに、ロバに蔵を置いてくれと言ったので、彼らは蔵を置いた。
Wow, this is it's an interesting story, but kind of shocking.
ちょっと興味深い話ではありますけれども、ショッキングな話でもあります。
God expected this prophet to fully obey him.
神はこの預言者に、神の人に本当に完全に神の言葉に従うことを求めておられました。
And I think what we learn from this is it's a serious thing to be entrusted with the Word of God.
そしてここで私たちは学ばなければいけないのは、本当にこの神の言葉に対してそれを預かるということは本当に真剣なことであるということです。
And perhaps he looked at this older prophet and he was and he you know the older prophet probably had a reputation. He probably thought he was somebody special.
おそらくこの年を取った預言者の人は、もしかしたら何かこう名声があったり、それからもう特別な人のように思われていたのかもしれません。そしてその人がですね、御使いが私に語ったんですと。
Wow, an angel?
わあ、すごい、御使いか。
You know, you should never give up on what you know God has spoken to you, even if another person is saying something different and they claim that God spoke to them.
たとえですね、他の人が何か、自分が神に語られたと思うことと違うことを言ってきたり、いや、神は私にこう語ってくださったんですよって言われたとしても、私たちはその神が私たち自分に語ってくださったと分かっていることに対して諦めてはいけません。
For one thing, God doesn't change his mind.
一つには、神は御心を変えること方ではないというか、
You know, he didn't just say, don't go back, come back, don't eat anything, and then, oh, I'm going to send an angel, I changed my mind. Here, go tell him that I changed my mind. God doesn't do that.
ここで食べてはいけない、水も飲んではいけない、言っておいて、あ、いやでも、あ、ちょっと心を変えようと言って、他の人に、あの人のところへ行って、水を飲ませ、食べ物を食べさせてあげなさいと。そういうことをされる方ではありません。
You know, Paul wrote in Galatians chapter 1 verse 8, it says, But even if we or an angel in heaven preach any other gospel to you than what we preach to you, let him be accursed.
ガラテヤ人への手紙の1章の8節でパウロはこのように書きました。しかし、私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。
You know, it's very possible, it's happened to me, you may be there in your home and somebody comes and knocks at the door.
例えばですね、家にいるときに誰かがその やってきて玄関を叩いたとします。
And they may tell you a story and they say, well, you know, the leader, we believe in Jesus, but the leader of our church had an angel appear to him.
で、その人がですね、例えばですね、私たちはまあイエスを信じているわけだったけれども、私たちの教会のリーダーのところに御使いが現れたんですよ。
And the angel said, you know, the church has made a big mistake and I'm going to start over with you.
で、御使いがですね、あなた方の教会は間違っているから、私が新しくスタートをさせると。新しい福音で始めましょうと。そういうことを言ったとしても、決して信じないでください。
Don't believe. If somebody even says an angel spoke to me, big deal. You know, God's word is what's true.
たとえ天の御使いが言ったとしたとしても、それを信じないようにと。神の言葉は本物であるということを聖書は教えています。
You know, if God wants to speak to you, He will speak to you directly.
もし神が皆さんに何か語りたいと思っておられたらば、それは皆さんに直接語ってください。
I have seen, you see that throughout the Bible.
それを私たちは聖書を通しても見ることができます。
And God uses prophets, He uses teachers.
でもちろん神は預言者やまた教師いろいろな人を用いられます。他の人たちを用いて私たちに語られることがあります。
But if it is the Lord, the word, He's going to bear witness in your heart. The Lord is going to let you know, this is me. I'm speaking to you.
けれどもそれがもし本当に神から主から来ているものだとすれば、主がそのことを私たちに明かししてくださって、私たちの心に私が語っているんだということを教えてくださる。
Jesus said, "My sheep hear my voice."
イエスは私の羊は私の声を聞き分けると言われました。
And so, you know, if somebody says something and it is from the Lord, you're gonna, if not immediately, when you pray about it, the Lord is gonna let you know that whether or not that's from Him.
もし誰かが、その主から語られたということを語ってく話してくれたとしても、それがすぐに分からなくてもしばらくそのことについて祈ってみてください。そうすればそれが本当に主から来たものなのかどうかということが分かる。
But God, you're not responsible for to accept a word from anybody else just because they say so.
私たちは人が何かこう言ったからといってそれを必ずしも受け入れる、すべてを受け入れる責任はありません。
But you know what happens? People get intimidated.
でも時にこう人はですね、ちょっとこう他の人たちに脅かされる時があります。この人は私よりもよっぽど霊的な人だしな。この人の言うこと聞いた方がいいんじゃないか。私は天の御使いなんて見たこともないし。この人は御使いを見た御使いに語られたと言ってる。私はもう御使いなんて見たこともないし、やっぱこの人の言うことを聞くべきじゃないかな。
This guy, he can wave his coat. He waves his coat and people fall down.
この人はもうコートをこう振りかざすと、もう人々がバタバタ倒れてくるじゃないか。
I've seen it on TV.
テレビで見たことがある。
I better listen to what he says.
だからこの人の言うことをやっぱり聞いた方がいいんじゃないかな。
But the Bible says.The Bible says, don't despise prophecies, don't despise words from the Lord, but test everything.
けれども、聖書は、この預言をないがしろにしてはいけないと言っていますけれども、でも全てのことをこの見分けなさいと言っています。
And
教えています。
The way you test it is you test it by the word of God.
そしてその見分けるときには何で見分けるかというと、神の御言葉によって見分ける必要があります。
And if anything goes against the word of God, itDon't accept it.
もしどんなことでもこの神の御言葉に、神の言葉に反することであれば、それは受け入れないでください。
And you know, no Christian should be offended by somebody testing what they say.
そして、どんなクリスチャンもですね、誰かが言った言葉に対して、それを、まあ、それに脅かされる必要はありません。
I mean, I want you to test what I say.I want you to test what I say here.
私はですね、ここで語る言葉をですね、皆さんに試してほしいと思っています。
If I'm saying something that's not from the scriptures, I want to know about it. I don't want to say it.
私はこの聖書から教えられたことを知っていることを語りたいと願っています。
I don't want to lie into anyway. I don't want to get attacked by no anyway. Okay.
獅子に襲われたいとは思いませんから
。Okay. Okay, let's finish the chapter 28 through 34. We're almost done.
はい、では最後ですね。28節から34節を読みします。彼は出かけて行って、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せてこの年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。このことがあって後もヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによってヤロブアムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。
You know, it doesn't seem fair, does it? This old guy, or the old man who lives, but the young man ends up dying.
なんか全然公平には思えませんね。この年を取った預言者の方が、まあ、生きていて、そして若い神の人預言者の方が先に亡くなってしまいました。
But you know, we know God is just.
けれども私たちは神が公正な方であることを知っています。
And God is, everything God does is right.
そして全て神がなさることは正しいことです。
And many things we don't understand now, but you know, in eternity we're going to understand.
今は私たちは全てのことを理解できるわけではありません。でもやがて永遠の国に入った時に私たちは全てを理解することができます。
I can imagine that someday I'm going to meet this prophet, this young prophet in heaven.
私は想像するんですけれども、いつの日かですね、天国でこの若い預言者に会うことを想像します。
And he's not going to be complaining.
おそらく彼は文句は言ってないと思います。
We're just all going to be so happy that.
私たちはみんなですね、もうこの主を賛美することでもう喜んで、その良い知らせにみんな喜んでいるじゃないかなと思います。
God used this man. He used him to demonstrate. He gave him a solemn message, and God demonstrated that he is a sovereign God.
神はこの神の人を若い預言者を用いられました。そして彼を通して神が本当に全主権を持っておられる方であることを彼の人生を通して表されました。
And he's a holy God.
そしてこの神は清い神であることを示されました。
And so in a way his life was used in a powerful way, even his death.
ですから、まあ、彼のその用いられた方法はその死を含めてですね、非常に力強いものであったと思います。
Okay, we're going to continue on with the life of Jeroboam next week. And let's pray.
次週も続けてこのヤロブアムの人生を見ていきたいと思います。お祈りします。
Oh Lord, we thank you for your word.
主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。
And we're so thankful that we serve a living God.
私たちが生ける神に仕えているということを本当にありがとうございます。
And that you can, that you know the future, you know all the details of the future.
あなたは将来起こること、細かなことまで全てご存知です。
And Lord, we know that when you speak about our futures, And you speak about the blessings that are in store for us, that it will happen as you've said it would.
そして私たちの将来に起こることもすべて知っていてくださって、そのことが必ず成就することも聖書を通して私たちは知っています。
And I thank you for the blood of Jesus. I thank you that we're able to draw close to you now.
イエス様の血をありがとうございます。それによって私たちがあなたに近づくことができることをありがとうございます。
We don't have to be afraid.
私たちは恐れる必要はありません。
Because you are a holy God, there's no doubt about that.
あなたは清い神であって、そのことに何の疑いもないからです。
But you've adopted us as your children, and it's a wonderful thing.
そしてあなたは私たちをあなたの子供として家族に受け入れてくださいました。本当に素晴らしいことです。
But Lord, we do ask that you'd increase this fear of the Lord in our lives, this respect for you and your word.
主よ、どうぞ私たちのうちにあなたに対する恐れを増し加えてください。そしてあなたの御言葉を持って私たちを養ってください。
And that you'd use our lives for your glory.
私たちの人生をあなたの栄光のために用いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。